今月の末には宗教改革記念日を迎えます。まあ、それもありまして、今月宗教改革にちなむ賛美歌をこの礼拝の中で続けて歌っていこうかと思います。今の282番がそうでしたけれども、その3節で歌われておりました。力のもとなる栄えある御踏み、聖書は我らの手にあり、と。宗教改革から生まれてきたプロテスタント教会にとって大切なのは、私たち一人一人、信仰者一人一人が神の言葉である聖書を自分で触れ合うことができる、それを得たことであります。カトリック教会では、まあ聖職者の方からその真意を受け取らねばならない、そのように捉えるかもしれませんが、私たちは誰しもが普通にその国の言葉が使えるのであれば、誰しもが聖書それ自体からただ聖霊に助けられて、その神様の御心を聞くことができる。これを宗教改革で私たちは得たのであります。ただ現代、どうも牧師先生から意味を聞かなければ聖書がわからない、下手をしたらカトリックと似たような理解に陥ってしまっていることを私は非常に危惧しております。まあいろんなことがありましたけれども、皆さんの中から聖書を読みたい、草深の中からそういう声が上がってきたので、長老会でもそのことを話し合い、聖書通読会というものをしばらく前、この夏から始めております。で、先々週のコラムでも書きましたけれども、最初に始めた初級コースですね、礼拝前と祈祷会に前後して持っているのですけれども、新約旧約それぞれの大きな流れをまずつかむ初心者向けのコースを始めました。一人一人が定められた聖書を読んできて、その人自身が疑問に思ったこと、感じたこと、こんなことを聞き取れたっていうことをこう分かち合っていくディスカッションの時を持っております。非常に今私もそれを楽しく過ごしておりますけれども、その初級コースで旧約の歩みがエジプトを脱出いたしました。でかねてからちょっと予告をしておりましたけれども、これを機に上級コースを始めていきます。並走する形で合わせて、新たなコースを始めていきたいと思っております。ちょっとその PR をいたしておりますけれども、聖書通読ですね、これは一つにはその聖書全体を通して読むということがあろうかと思います。それともう一つは聖書の言葉をくまなく漏れなく読んでいかなければいけない。初級コースではその聖書全体の流れをまず汲み取ろうとしておりますけれども、とびとびに読むことになるわけです。で、上級コースの方におきましては、一つの書物を漏らすところなく読んでいきたいと、そのことの実践を試みたいと思います。ただそうなるとどうしても自分で読んでいてもよくわからない、牧師に聞かなきゃっていうところが出てくるのですけれども、まあ、もちろん何かしらの解説は必要なのかもしれませんが、皆さん一人一人が自分で聖書の言葉に触れていく、そのためのガイドとなる文章を用意しております。聖礼拝堂の前にこの聖書通読会の案内の看板を出しておりますけれども、その譜面台に 民数記を読むためのガイドと、聖書通読の新しいカードですね、置いてありますので、関心のある方はそれをお持ちになって、1週間で1章ずつ読み進めていただければと思います。必ずしもそのディスカッションの場に参加せずとも、やはり最初に述べましたように、私たちがプロテスタントのキリスト教であるというとき、みんなが聖書に触れることは本当に欠かせないことであるのですね。確かにそれは難しいという点も分かりますけれども、神様の御心にどこで私たちは触れることができるのか、この礼拝でもちろん触れることはできますけれども、この礼拝で元になっているものは何かといえば、それはやはり聖書である。それを私たち一人一人がきちんと触れていく、向かい合っていくことは本当に大事なことなんですね。聖書通読会を始めるにあたり、草深のない外でちょっと何人もの人に話を聞いたんですけれども、やっぱり聖書を読み通そうと思ってもなかなか難しいっていう声を聞きます。一つには実会を過ぎたあたり、立法が出てくるとわけが分かんなくなるっていう声をよく聞くのですけれども、いやでもあの立法の中にはやはり新約でイエス様との関わりとかも多く出てくるので、そこはまだ読めるっていう人もいたんですね。そういう人がどこでつまずくかっていうと、民数記だっていうんです。民数記に入るといろいろな要素が出てきてよくわからないっていう声を聞いたんです。ただ基本民数記はイスラエルの人々がエジプトを脱出した後、神様の約束の地に入るまでの荒れ野を旅した記録であります。スタートとゴールはある意味明確である。そして荒れ野という本当にどちらに進んだらよいかわからない、そのようなところを何を指針にして、何を頼りにして歩んでいったのか、そしてその道中にさまざまなことがあるにしても、荒れ野の旅を貫いて導く神様の守り導きをどこで得ていくのか、そういうことを聞き取る上で非常に一つのその筋はあるはずなんですね。私たちが自分の人生を歩むとき、必ずしも将来のことが明確に決められるわけではありません。時には思いもよらぬことが降りかかってきて立ち止まってしまうようなこともある。そこからどう歩み出せばいいのか分からなくなってしまうようなことがある。しかしまさに私たちがそういう人生を歩むときに、民数記の聖書の言葉は私たちを導いてくれる指針ともなるものであります。その民数記の一番最初の御言葉を先ほど聖書朗読で読んでいただきましたけれども、そこに語られていることで一つ踏まえておきたいことは、イスラエルの人々はこの荒れ野の旅路を幕屋とともに旅していったということであります。幕屋は神様が私たちと一緒にいてくださるという印である。そしてその幕屋で神様の声を聞きながらイスラエルは旅したのだ。一章の一節でそのようなことが述べられておりました。神様が私たちと一緒にいてくださる。説教の中でもこのメッセージは繰り返し語られることがありますし、聖書の中の一つの言葉を用いるとインマヌエル、イエス様の誕生の予告の時に天使からその名前の意味が言われました。インマヌエル、神様が私たちと共にいてくださる、 このことは私たちにとって非常に心が落ち着く信仰の拠り所となる文言の一つでありましょう。しかしそのインマヌエル、神様が私たちと一緒にいてくださる、このことをどうして主張しうるのか。聖書全体の語りに基づけば、神殿があったから、そしてまた神殿の原型としての幕屋があったから、インマヌエルを主張しうるのです。私たちは下手をすればインマヌエル、神様がこの私と一緒にいてくださる、そのことを無条件にいただける恵みだと思い込んでいるかもしれません。それは一方で真実でもあり、また一方で誤解を招きかねないとも思うのです。神様が人間である私たちと一緒にいてくださる、本来天におられる神様が地上の私たちと一緒にいてくださる、そこには本来とてつもない距離が、断絶があるはずなのです。そこを埋めるものがなければインマヌエルは成り立たない。創世記の初めを見れば、神様と人間がエデンの園で非常に親しく共に過ごすことができた。しかし人間が罪に陥った途端、その神様との良好な関係は断たれてしまったのです。人間はエデンの園を追い出されてしまった。それは単に遠くに行ったというだけでなく、本当に本来あった結びつきが切れてしまったようなものであります。単に遠く離れた距離の問題ではなく、どうやったらつながることができるのかわからない、そのようなところを人間はさまようことになったのですね。人間自身からは神様を見出すことができない。ただ神様は人間との関わり合いを、たとえ人間が罪に陥ったとしても求め続けておられます。それで神様の方から働きかけることがあるのです。神様は人間の中から、神様とお付き合いをする一つの民族をお選びになります。その民族の祖とされるイスラエルという名前を後に得てゆくヤコブが夢で見るのです。先端が天まで達する階段を、そこにおいて初めて天と地のつながりが再び与えられたことをかすかに見出してゆくことができます。そして先ほども言いましたように、イスラエルの民が奴隷としてエジプトで働いていたけれども、それを脱出した後、神様がこのイスラエルという民と一緒にいてくださる。本来の住むべき家に帰るときに、その旅路におきまして神様が幕屋においてイスラエルと一緒にいてくださるということを示されたのであります。そしてまた、イスラエルが約束の地に入ったら、その国には神殿が建てられました。荒野を旅する幕屋には雲が時に満ちたと聖書は語ります。神様がそこにおられる印であり、雲が幕屋を満たしているときは誰もその幕屋に近づくことができなかった。ただ神様がその幕屋を離れて、雲がイスラエルを先立つ形で荒野の旅を導いてゆき、イスラエルの人々は幕屋とともに その確かな印で神様が私たちと一緒にいてくださる、そのことを覚えていったのです。またイスラエルの国が建てられた時、ソロモンが神殿を建て祈りを捧げると、神様の栄光が神殿に満ちたと言われています。幕屋や神殿は確かに人間が形作る建造物としての要素はあります。しかしそこに神様が不思議な仕方で雲や栄光という形を用いて共にいてくださる、このような確かな手段があってこそ、インマヌエル、神様は私たちと共にいてくださるということが主張しうるのです。インマヌエルを単に私たちが心の中で信じるものだ、そのように捉えるのであれば、私たちの心変わりとともに神様は離れていってしまうことになります。しかしそうではない。人間のいかなる状態にもよらず、神様は私たちと共にいてくださる、そのことが神様の御心であり、それを実践したことの印が聖書の中には記録されています。旧約の時代、幕屋や神殿を通して神様は確かにインマヌエルを示してくださいました。けれども時に人間が神様の方をきちんと迎え合えなくなるとき、依然神様を見失うことが起こってしまうのです。どうしても私たち人間の外にあるものを何か頼るとき、そことの距離が生まれてしまうことがある。そこで新しい契約を神様は私たちの心に記すことになるのです。それが新約と呼ばれるもの。神様が私たちと一緒にいてくださる、そのことを実現するのは新約においてはイエス・キリストというお方、そのお方に他ならないのであります。そのお方を信じることでインマヌエルが確かに与えられる、幕屋や神殿を通して与えられた以上に、確かに神様が私たちと一緒にいてくださる、そのことが受け止められるようになるのです。本来人間と神様との間には大きな断絶があります。それは人間の側が神様に罪を犯してしまったから、神様との約束を破るという形で素直に神様の方を私たちは向けなくなってしまっている。それをもう一度、あなたはこっちを見ていいんだ、神である私とあなたは付き合いをしていいんだと神様は招いておられる。しかしその時、人間自身があらぬ方を向いてしまう罪というものを何とかして処さなければいけないのです。幕屋にも神殿にも前庭がありました。幕屋も神殿も基本的には正方形の建物であります。しかしその正方形と同じ形が前庭としてあり、全体としては長方形、正方形を2つつなげたような形が幕屋や神殿の敷地になるのです。その前庭でなされることがある、犠牲の動物をほふることであります。動物が罪を肩代わりすることによって、その幕屋に神殿に入ってゆくことができる。人間の罪が処せられてこそ神様とのお付き合いが可能になる。旧約の幕屋や神殿という建物はそのような形で神様との関係回復を人々に教えるものでありました。 そしてその犠牲の動物が本当に命を落とす、血を流して罪の清めを行うという形で罪の許しが成し遂げられるのであります。新約のイエス様は十字架にかかられ、ご自身の命を落とされる形で、あの十字架の上でイエス様ご自身が血を流されるという形で、旧約のしきたりが実現しようとしていたことを、ご自身の身において実現されたのであります。ヘブライ人への手紙、今日の新約の聖書箇所におきましては、イエス様ご自身がそれら旧約の犠牲の動物の代わりにご自身の血を流したことで神様との関係回復、これを実現されたということが述べられておりました。さらにこのあとヘブライ人への手紙を読み進めていくと、遺言、15節以下で遺言という言葉が出てきます。一つの約束の取り決めの形ですね。約束事というものはきちんと書かれた条項があります。そしてそれを約束を取り交わす両方の者が認め、それを受け止めると承認するところに約束は成り立つのであります。遺言も約束の一つの形であるけれども、その約束が効力を発揮する時が定められているのです。ある者が死を迎えた時でありますね。神様がイエス様を地上に送られた時から、いわば遺言状の中身はすでに決まっていたかもしれないけれども、イエス様が実際に十字架で命を落とされることにより、血を流されたことにより、その遺言という約束の効果が発揮されることになったのです。もはや旧約の時代のような大掛かりな神殿祭儀は必要なくなった。和解やなだめを成し遂げる動物の犠牲の捧げ物も必要なくなりました。イエス様がご自身を捧げる形で完全な永遠の神様との仲直りの約束を実現されたのであります。私たちはあとはこのイエス様を信じるという形でインマヌエルを得てゆくことができるのです。ヨハネによる福音書の2章、イエス様が神殿においてそこで商売をしていた人々を蹴散らしたという記事があります。その際イエス様が言われる、この神殿を壊してみよ、3日で建て直してみせる。それは実際の建物のことではなく、イエスの言われる神殿とはご自分の体のことだったのである。イエスが死者の中から復活された時、弟子たちはイエスがこう言われたのを思い出し、聖書とイエスの語られた言葉と信じたとあります。またコリントの信徒に向けてパウロが語るのです。私は上、アポロは水を注いだ、しかし成長させてくださったのは神ですと。そしてその信徒としての成長の行き先は、あなた方は自分が神の神殿であり、神の霊が自分たちのうちに住んでいることを知らないのですかと。私たち自身が神殿となる、神様と共にいるものということをきちんと世に表すものとなるのだと言われています。 私たちは神様を知らなければ自分の願い事が叶い、この世において要領よく都合よく生きていけることを求めがちであります。しかし神様が私たちと一緒に歩んでくださる、一緒に生きてくださるという時、私たちは単にこの世の中で生きるのではない、この世では避けようもない不幸や悲痛な出来事もありますけれども、神の国ではそれらがすべて解決される、その大きな世界を目指して私たちは歩んでいくことができるのです。インマヌエルという神様の恵みによってその新しい生き方がもたらされる。古い時代のしきたりを通ってイエス様を信じる形でその神の国に進みゆくことができる、そのことをもたらしてくださった神様の恵みとともに私たちは歩んでまいりましょう。祈りを捧げます。天の父なる神様、切に求めるインマヌエルの恵みを、聖書は幕屋を通して神殿を通して私たちにその恵み深さを教えてくれます。それとともにイエス様を通して、イエス様が流された血によって新しい形のインマヌエルが私たちに現にもたらされております。ただ信じることによってこの限りのない恵みを私たちが得、この世だけでなく神様と共に歩む幸いの中を本当に今も後も歩み続けることができますように、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。